こんにちは、ソフトウェアエンジニアをやっている白竹です。
こんにちは、ソフトウェアエンジニアをやっている三永です。
ゆるテクは三永と白竹がゆるく技術の話をするポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでお久しぶりですね。
お久しぶりです。
いやいやいや、やっぱ3月はね、何かと忙しいですね。
そうですね、もう気づいたら3月終わりそうですしね。
本当ですよもうあれですよ、1日のエイプリルフールだ。エイプリルフールの準備とかしなきゃ
毎年なんかエイプリルフール的なことやってるんですか？
いや全然やってないんですけど三永さん、やったことあります？なんか
私も全然やったことないです
、うん、やらなさそうなんか三永さんにエイプリルフール仕掛けたらマジ切れされそう。
え、なんでエイプリルフールだからって許されると思ったんですかとか
言いそう、言いそう、めっちゃ言いそうい
や、そんな、そんな、そんなやべえやつじゃないですよ。わあ、ね、ひどいな。ネガティブキャンペーンがひどいな。
エイプリルフールか。エイプリルフールね、あの、やってるポッドキャストさん、たまに見ますけどね。
あ、そうなんですね。
例えば、アジャイルラジオとか、あの、毎年やってそうな気がしますよ。4月1日に。
それは何か、その、はい。ラジオの内容で喋ってるネタが実は全部嘘とか、そういうレベルですか？
なんかもう本当、聞いてみたらわかります。後でリンク貼っときますね。
ありがとうございます。聞いてみます。
なんかほら、我々はゆるテック始めますみたいな感じで最初に言うじゃないですか。
はい。
アジャイルラジオさんも最初にそのアジャイルラジオですみたいなこと言うんですけど、いつもは。
はい。
うん、4月たちはあの、ウォーターフォールラジオですみたいな感じから確か始まったはずです。
なるほど。ジョークがいい感じの。
そんな感じですね。今年もやるのかな、楽しみだな。
じゃあ期待したいですね。
そうですね。では、
はい、
今日持ってきたトピックは、最近私がレトロスペクティブアンチパターンっていう本読んだんで、
おお、
まあその名前の通り振り返りのアンチパターンの話です。
うんうん。レトロスペクティブって、はい、なんか久々に使った表現ですね。最近すごい振り返りの方が定着してる感があったので。
そうですね、そうですね。うんうん。まあ、これ要所なんで、
はい、
もしその和訳されるなら、うん、きっと振り返りのアンチパターンとかになるんじゃないですかね。
あれ何でしたっけ、あのアジャイルレトロスペクティブとか
あります、あります、うんうん、
は確か、まあ、割とそのままの翻訳でしたよね、うん、
でしたでした、カタカナで、
うんうん、こっちもそういうパターンなのかなって思っちゃいましたけど、うんうん、ちょっと
確かに、どっちになるんでしょうね。今、うん、そのレトロスペクティブなんたらっていう本もし和訳するときって、うん、ね、その役者の人によるんでしょうね、きっとね。
確かに。
うん、カタカナのままでいくか、振り返りってするのかは。
うん、ですね。
うん。なんで、こんな本でしたみたいな感想をちょっと話しつつ、
はい。
その後に、こんなアンチパターンありましたかねみたいな、定番話みたいなのをやろうかなと思ってます、う
んうんうん。なるほど。いや、いいですね。アンチパターン。なかなかでも話さないですもんね、こういうの。
そうなんですよ。あんまり、その、聞けなくて、成功パターンは聞くんですけど。
うんうんうん。
なので、聞いてみたいなと思いまして。
はい。
よし、じゃあ、ちょっと感想なんですけど。
はい。
まあ、ざっくりどんな本かというと、まあ、アンチパターン集ですと。
はいはい。
で、何章あったかな。代章、大きな括りとして3つあって。
はい。
パート1、2、3になってて。
うんうん。
1がストラクチュアルアンチパターンだ、構造的なアンチパターン。
はいはい。
で、2番目がプランニングのアンチパターン。
プランニング、はい。
なんか計画がダメだよみたいなことですね。
うんうん。
で、3つ目がピープルアンチパターン、人に対するアンチパターンですね。
ほうほう。なんかこうプランに、あ、人々に対するアンチパターンはその章のタイトルからイメージつくんですけど、
うん、
その構造とプランニングがまだいまいちパッとイメージできてないですね。
そうですね。なんか例えばどういうアンチパターンかみたいなのをちょっとつまんで言ってみると、
はい、
例えばストラクチャールの方は、あ、これとかかな、プロジェクトがうまくいっているから振り返りが不要とされるみたいな。
おお。
あの、もう振り返りいらなくないみたいな話になったりとか。
はいはいはい。
あとは時間を延長してしまうとか。
あ、そういうのも入ってくるんですね。
そうですね。あとは何かな、信頼性の欠如したあの振り返りのパートが。
信頼性というのは あ、心理的安全性とはまたちょっと違う意味合いなんですかね。
そうですね。あのノームカースの、
はい、
カースの最優先条項っていうのがあるんですけど、
はいはい、
チームの全員がその時点でこう分かっていたスキルおよび能力、利用可能なリソースを使ってベストを尽くしたということを疑ってはならないみたいな、
うん、はいはいはい、そういうことか。
そうです、そうです。みんなその時は全力でやっていましたっていうのを疑っちゃダメっていうことですね、うんうん、
もっとできたでしょとかじゃなくて、
うんうん、
全力でやった結果がこれなん今なんですよっていうところですね。
そうです、そうです。それがない振り返りだと、あの誰が悪かったみたいなこう犯人探しになったりとか、はい、
うんうん、
してしまって、そのまあみんな防御的になったり逆にあの攻撃的になったりとかすると、
あ、なんか聞いたことある場が何個かありますねそれは
、はい、これあれなんですよ。だからこのアンチパターンをざーっと見ていくと、
うん、
もうあるあるすぎてですね全部。
なるほど、さすがパターンランゲージ化されてるだけあってみたいなところですね
そうです、そうです。それパターンランゲージなんで、まあ、パターンがちゃんと最初に書いてあって、はい、
うんうん、
ネームと、まあ、ネーム名前とコンテキストと、
うん、
でコンテキストの次にジェネラルコンテキストってあるんですけど、
ほう、ジェネラルコンテキスト、
これコンテキストっていうのがこの実際の筆者の経験みたいな、この場ではこういう感じのコンテキストでどういう状況でっていうのを説明されるんですけど、
うんうんうん、
より一般的に言うとつまりこういう状況のことですねこれはみたいなのがその次に書いてあります。
あー、なるほど。あ、わかりやすくそのより抽象化というか、あの、はいはい、具体化抽象化かしてくれてるってことですね。
そうです、そうです。なので自分のこの経験にも当てはめやすい、あの時のことねみたいな、
うんうん、
しやすい。でそれで前提が説明された後、アンチパターンソリューションですね、
うん、
アンチパターンのその対策があって、
はいはい、
その結果どうなったか、
うん、
で、その悪くなった結果に気づくためにこういう兆候が出ていますっていうやつ。
ああ、すごい、その観測するための 特徴も教えてくれてるというか書かれてるんですね。
そうです、そうです。これを見つけたらこのアンチパターンの兆候だから気をつけろみたいな。
おお、なんか白竹さんのここまでの話を聞いてるだけでも自分も読もうって気持ちになってきますね。
これはなかなか面白かったです。
あ、
はい。でリファクタリングソリューションっていうのがそのさっきのアンチパターンソリューションと対をなす、あのじゃあこうしましょうの方の解決策ですね、うん、
なるほど、なるほど、なるほど。
でこの本の特徴としてですね、
はい、
この本2020年の後半かなぐらいに出たんで、まあ、つまりコロナ禍の最中に出たんですけど、
あ、なるほど、はいはい、
オンラインの場合こうしましょうみたいなことも書いてあります。
だから入ってるんですね、その、うん、オンラインのお話が先ほど白竹さんのメモを見て入ってたので、
うんうん、
割とこう新しいんだなって思ってたんですけど、やっぱ新しいですね、
う
ん、
新しいです。だしそのオンラインの場合こうしましょうっていうのもそのパターンの一つに入っているし、
うん、
どこだかな、どれかがもうそもそもオンラインを前提にしたアンチパターンがあるんですよ。どれだったかな、
あ、顔を映さないとか。
そうです、そうです。このピーカブーっていうあのいないいないバーっていう 16章目ですね、
はい、はいはい。
オンラインにおいて全員がビデオオフにする現象。
ああこれはあの言葉投げかけた時に考えてるとしても無言だとどんどん HP が減っていくやつですよね
そうなんですよね。なんか一応問題としては、うん、あ、そうそう、前提としてですね、この本ってファシリテーションの人のためというか視点から見た本になってるんですよ、
うん、うんうん、ああ、なるほど、
はい、こういう問題点があるっていう、そのこういう問題点っていうのはファシリテーターにとっての問題点が結構主だったりします。
ああ、
うん、
そういうことか。
なのでこの16章のピーカブーの、
うんうん、
アンチパターンのその問題点としては、
はい、
表情や身振りなどが不足、あ、なので情報が不足してファシリテーションがやりにくくなる、
うんうんうん、
で参加者が内職をしてしまい聞き返しが発生してみんなの時間が無駄になるとか。
いやー、わかるすごくわかる
あれなんて言いましたとか言って、うんうん、じゃあもう一回説明しますねみたいな感じになっちゃうやつ。
わかります
ね、そういうのがあったりとかしましたね。で、この本を書いた人がなんかアジャイルコーチとかやってる、コンサルとかもやってる方みたいで。
あ、そうなんですね。
はい、筆者の体験ではこういう なんかまつわるエピソードがありましたっていうのもそのパターンに含まれていますね。という構成で、全、24章ですね。
あ、結構細かくというかパターン分けされてるんですね。
うん、結構ありましたね。
へえ、あれ白竹さんは読んでて、
はい、
大体踏んだことあるなみたいな感じでした。
ですね、まあまあ踏んだことありました。これないなはなんか一つか二つぐらいしかなかったですね。はい、
あ、じゃあきっと私も読んだら、あ、これも踏んだなってなるんだろうな。
はい、なんかあ、踏んだっていうか、自分がメンバーの立場とかでも見たことあるなとか聞いたことあるなみたいなのがほとんど、
うんうん、
で、まさに自分がその進行とかやってて踏んだっていうのが、それもまたいくつかありました。10個ぐらいはあった気がする。
もうコンプリートできそうな。
はい、もう胃が痛いみたいな、昔のことを思い出し、うんうんうん、で自分がそこのアンチパターンソリューションのところに書いてあるまんまい、あ、これやりましたみたいな感じ。
あ、のことそれもあったんですね。
はい、
すごい分かりみが深い書籍になってるんですね。
なってますね。で、さっきコンテキストとさらに一般化されたコンテキストも書いてあったりとかっていう言ったじゃないですか。
はい。
なので、まあ、その状況もそうだし、対策もすごい結構細かく書いてあるんですよ。
ほうほうほう、対策。
はい。こういうコンテキストの時は、こういう対策が良い。うん、で、こうじゃない時は、こうした方が良い。これをやる時は、こういうことに注意。とか、書いてあったりするんで、うん、なんていうか、その一言で言うと使える本だなっていう感じです。
確かにこれから振り返りを始めようって思ってる人もそうでしょうし、その振り返りやっててなんかちょっと違うなって、違和感感じてるなって人にとっても多分めちゃめちゃ役に立ちそうですよね。
そうですね。これファシリテーションやる前に読んどくと、避けられる失敗を避けられそうっては思います。
いや、便利な本が出てますね今は。
あと、まあ、それと同時に、ちょっと良し悪しなんですけど、その、
はい、
振り返りに参加する人全員が読んでると進行楽なんじゃないかなとも思いますね。
いや、本当それは、めちゃめちゃ思います。その、まあ、先ほど、白竹さんがこの書籍が、その、はい、振り返りのファシリテーションをする人の、多分、目線というか、向けに書かれてるっていうお話だったと思うんですけど、
うん、
私、そもそも、会議とかに参加する人みんながファシリテーションの本読んでたらめちゃめちゃ円滑に会議回るんじゃないかって思ってます。
間違いない。なんだっけ、どっかで聞いた言葉ですけど、はい、ファシリテーターの人はいるんだけど、ファシリテーションはみんなでやるもんだぜみたいなの聞いたことある気がします。
あ、それ私もなんか聞いたことありますね。
なんかどっかで言ってた感じですよね。
うんうん、
うん、ということで感想としてはそんな感じでした。
はい、ありがとうございます。すごく興味が湧きました。
なんかアンチパターンシュート聞いて想像する感じの本になってると思います。
うんうんうん、
うんうん、じゃあなんかこんなアンチパターンあったなとかいう話をしてみようかなと思うんですけど、うん、
はい、
どこあったかな、どこかに、どのアンチパターンか忘れたな。そのさっき言ったみたいな、あんまり心理的に安全じゃない振り返りの場とかで、
はい、
その結構ポジティブめなことばかりが出ちゃうアンチパターンってあるんですよ。なんか振り返りやってて結構いい感じの、僕たちうまくやったよねみたいな感じの意見しか出ないパターン。
わかります。はいはい、
はい、なんかあんまり悪いこと言っちゃいけなさそうな空気になってるというか、安全性がないとですね。
その悪いことを言ったら素直に空気が悪くなっちゃうから、
そうそうそう、
空気を壊さないような当たり障りのない
うん
ことしか言わないとかに近いんですかね。
そうです、そうです。で、うんうん、まあ出てくる解決策とか、その次これをやろうかみたいなのももうすごい表面的になっちゃうから、
うんうん、
うん、全然改善しないというか良くなっていかない。
あるあるですね。わかります、それも。
はい、これはあったなっていうのと、あともう一個はその逆のパターンもあったなと思って、はい、
うんうん、
なんかもう本当ネガティブなことしか出ない振り返り、
愚痴大会。
はい、愚痴大会みたいな、その、まあ、KPT もしケプトやってるとしたら、
うん、
プロブレムがもう大量に出まくって、
あ、わかるみたいな、ね、
そういうのもあったなっては思いましたね。
確かに、なんかその今の2つってきっとバランスというか、そのグラデーションなところってあるんだろうなって思っていて、うん、
はい、
まあ、そこがもしかすると、ファシリテーターの腕の見せ所になってくるのかもしれないなとも思うんですけど、
うん、
両方出したいですよね。その、
うんうん、
振り返り自体が別に反省会だけじゃない、だけじゃないというか、反省会じゃないじゃないですか。
はいはい、
うん。うまくいったことは再現性持ってうまくいかせ続けたいし、
うん、
ちょっと改善した方がいいことはうまくできるようにしたいしで、まあ、要は発見してそれを適用する場なだけなので、両方出したいですよね、うん。
出したいです。あと、その時のチームの状況によっても使い分けたいというか。
わかります。うん。
うん、なんかチームが今、その、ちょっと自信なくしてるなみたいな時は、なんかいいところを多めに出したいし。
うん、ですです。
なんか、ちょっとノリノリになっちゃいすぎてるなみたいな時は、
うん、
ちょっと危険なところとかを先に出しておけたらいいかなとも思うし。
そうなんですよね。
うん、なかなかグラデーションですね、確かにね。
グラデーションと白竹さんのおっしゃるそのチームの状況が本当に毎回違えば、うん、多分毎回の振り返りの、まあ、目的って言ったらちょっとあれですけど、中身って変わってきますもんね、きっと。
そうですね。そうそう、さっき言ったあれですね、毎回同じことしかないから、もう振り返り入れなくね、うん、みたいになるパターンっていうのは、なんか変化がないチームなんですよね。
うんうん、確かに。
うん。みたいなことありましたね。なんか、今この見てる、我々が見てるメモの中に、
はい。
ざっとこういうアンチパターンがありましたみたいな、目次的に書いてるんですけど、
はい。
なんか、三永さん、これ、あったなとか、ちょっと興味深いやつとかあります？
あったなってものは、なんか、多分いくらでも出てきそうな気はするんですけど、今パッと1から、24章までのタイトルを一応見たは見たんで、なるべく被らないやつを出したいなと思うんですけど、被ってたらごめんなさい。
はいはい。
アンチパターンっていうかどうか怪しいんですけど、うん、私が一番じゃないか、いろんなところで振り返りをやってみてよくあったなってやつは、うん、振り返りのアクションが、基本心がけな時、
うん。はい。
来週はもっとみんなお互い情報共有するように心がけよう、気をつけようっていう時。
はい。
で、だいたいそういう場になった時に私がその場に投げかけるのって、
うん、
心がけてできてたら多分僕たちは今頃スーパーエンジニアになってますって話をよくしてて。
はい。
なんでそういうのは、まあアンチパターンっていう表現が正しいかわからないですけど、
うん、
あまり振り返りの良さを生かしきれてない時だなって思います。
うんうんうん。まあ、せっかく出たのに、効果的なその、
うん、
何ね、解決策が立てられないってことですもんね。
ですです。まあよく言われるスマートな目標でしたっけ？
うんうん。
計測可能なとか、現実的なとか。
うん、メジャーラブルデーとか、
うんうん。ですです。っていうところはやっぱやってないと、まあ、みんなで意見を交換できるっていう場で、もしかするとそのお互いの信頼性は向上するかもしれないけれども、チームっていうもので見たときにあんまり改善点を改善できないようなチームになっちゃうかなっていうのが一つあります。
うん、いや、ありますよね。そのなんかでも改善案があ んまりアクション可能でないみたいなことで、
は
い、
うん、うん、
うーん、次のアクションみたいなのなんか立てるの難しいなとかって思う時があるんですよね。
ほうほうほう。難しいというと、例えば、
うん、こういうところがきつかったとか辛かったとかっていう何かが出たとしても、う
ん、はい、
何かをやってそれが改善するわけではなかったりとか。
ああ、それで言うと私は結構アクション決めるときにいくつか、まあ別に私が決めるわけじゃないんですけど、うん、勝手に自分の中で分類っていうかカテゴライズしてるところがあって、
うんうん、
まあその今白竹さんと私が話してるような、改善した方がいいことを改善するためのアクションっていうパターンもありますし、
うん、
あるいはなんかこううまくいったことを、多分だいたい今私のこれまでの経験だと、そのチームがうまくいったことって暗黙知でなんかうまくいってることが多いので、それをじゃあ形式値に起こしましょうっていうアクションでもいいって思ってるんですよ。
うん、
とか、あとはじゃあ改善案の中でも、自分たちがコントロールできる範囲のものと、どうしようもない範囲のものってやっぱあると思うので、
はい。
こう、どうしようもないところに関しては、まあ話すときもあるんですけど、あまりこう深追いしないようにしてることは多いですね。うん、
今水永さん言ったあの自分たちでどうしようもできないやつ、
はい、
それってこのアンチパターン3つ目のやつですね。
あ、インザスープ。
はい、このスープっていうのはつまり外のことで、
はあはあ、
自分たちのコントロール可能でないことについてずっと話してしまう、
うんうんうん、
ここで確か具体例に挙げられていたのが、なんかな、はい、このチームはテスティングフレームワークみたいなの新しいのを買いたいんだけど、
うん、
なんか購入の、あの許可が下りないみたいな話だった気がします。
あー、なるほど確かに、ま、じゃあそのコントロールできる人も一緒に混ぜるっていう選択肢はありそうですけど、まあ、それはそれできっと別の問題がまた勃発する可能性があるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうみたいなことがあり書いてありました。まさにそれ書いてありましたね。
なるほど、はい。まあちょっとパッと思いつくのはそういったところで、あとは、うん、あの白竹さんが紹介してくださったこのアンチパターンの中に確かさっきちらっと見えたんですけど、
うん、
どれだっけな、なんか特定の人しか参加しないとかっていう、あ、本当にチーム 9番かな、振り返りに出席しないことで十分な振り返りが行われないっていうのがあったんですけど、
うん、
それによってさらに引き起こされたなっていうものはやっぱ個人的にはあって、
はい、
その特定の職種職能しか参加しない振り返りって振り返りで浮き彫りになる問題点のバイアスというか偏りがすごいなって思ってます。
わかる
なんで、まあ極論ですけど、なんだろう、バックエンドのエンジニアだけで話してるとなんかバックエンドの、
うん、
開発の工程の話しか出てこないみたいな、
あのなんていうかな、局所最適化なこう何かが進みますよね。
ですです、はい、とかが、まあ、アンチパターンというよりはあれか、その今話したアンチパターンによって引き起こされる十分な振り返りじゃないのがそういったものですよっていう結果かもしれないですね、うんうん、
そうですね、うん、
はい。あとはもう一つだけちょっと読んでて気になったことが、
はい、
あの Do it yourself っていうアンチパターン、
はいはいはい、
10番ですかね、
うん、
ファシリテーターが固定化して回数を重ねるごとにマンネリ化する、
うん、
これってまあおっしゃる通りだなとは思ってるんですけど、
うん、
そのファシリテーターを交代するときもただただじゃあ次からあなたねって言って交代してもうまくいかなかったなっていうのが個人的に過去の経験としてはありました
はい、それはあれですかね、あの初めから持ち回りでそのなんかわかんないけどチームが5人いたら、
はい、
毎回違う人でやるんじゃなくて水永さんがずっとやってて次誰かがその役目交代っていうふうにしたんですか。
その時は最初から持ち回りになったんですよ。
それうまくいかなかったですね、うん、
持ち回りになってうまくいかなかったなって思ったのが、
うん、
振り返り、まあ、その持ち回る対象に対しての熱量の差がすごかったと思ってて、
うん、はい、
そのじゃあ振り返りの担当になったからどういう振り返りしようか考えてアジェンダっていうかプランニングしてこういうフレームワークでやろうって考えてくる方もいらっしゃれば、
うん、
もういつもの形式化されたというか形骸化された、
うん、
とりあえずケプトやってみんな最初じゃあキープ行って次プログラム行ってトライ行ってってただただ進めていく人もいるので、
うん、
ああ今話してて思いましたけどただの司会進行なのか、
うん、
ファシリテーターなのかぐらい違うかもしれないですね。
確かに確かにそうだし、あでも本当に一番最初の頃はまあ、その回すのも大変だったりするんで、は
い、うんうん、
ただの司会進行だけでも、
うん、
なんかやると少しは得るものがあるのかなとは思いますけどね。
そうですね、特にやったことない人からすれば絶対得るものは多分ありますよね、
うん、なんかここでちゃんとこのなんか反応してくれないとか、
うんうん、
すげえ困るなとかっていうことが分かってくれたらすごい、うん、いいし、
そうで、
うん、
観察してて面白かったのは、しっかりファシリテーションしてた人が参加側に回ると、
うん、
おそらく経験値からか、
うん、
リアクションが大きいんですよ。
わかる。わかりすぎる、
うん。で、その人たちが参加者にいるからこそ逆にこう場が盛り上がるというか場ができる
ん
ですよね。
うんうんうんうん、
で、きっとそこの発見とか気にかけてることを共有しないまま進めると、 その人たちがこのファシリテーションになった時に特段反応もされなくて、
うんうん、
逆に苦しくなってるみたいな、
うんうん、
場があると、こう、自分の中で当たり前だと思ってることでも、こういうことに実は工夫してやってるんですっていうのは、常日頃から伝えていくとか、見えるところに出していくって大事なんだろうなって思ってます。
そうですね。ついついファシリテーションばっかりやってると、
はい、
このアンチパターンにも書いてあったんですけど、
ふんふん、
メンバーとしての意見を持てなくなってしまう。
あ、はい、
はい、スクラムマスター自身もチームのメンバーなのだから、
うんうん、
メンバーとしての意見があった方が良いっていう感じのことを書いてありましたね。
確かにそうですね、すごいわかる。
うん、そんな感じかな。なんか面白かった、はい、これ気になるみたいなのなんかあります？この中で。
そうですね、なんか踏んだことあるなはいっぱいあるんですけど
踏んだこ、逆に踏んだことないなあります？
踏んだことない、あるかな、ほとんど踏んでる気がするんですよね。
うん、なんかこのでも6番あたりあんまり実りのない民主主義っていうのがあって、
あ、これ踏んだことあります。
あ、ありますか。なんかこんなこと始まるんだと思って、まあ、聞いてる人向けに何をどういうアンチパターンかというと、
はい、
何を議論すべきかを投票で決めた場合、その選ばれなかった少数意見のメンバーが議論に参加せず別の議論を始めてしまう。
うんうん、
こう主要な議論の他にこう1人か2人ぐらいでこうなんか世間話しか分かんないですけどみたいなのを始めちゃうみたいな状況ですよね。
は
い、
これ
あるんだ。うん、
ちょっとこれの文脈がまだ読み切れてないんですけれども、
うん、
まあ、オンラインの場合なのかオフラインの場合なのかにももちろん寄ってくると思って。でただ私が昔踏んだのはオフラインだった時なんですけど、
うん、
そもそも人数が多すぎたのが原因だったなって思ってますと。
なるほど、うん、
はい、で人数、私の時は人数が多すぎて、で各々の要はバックボーンとか常識が全部違うので、
うん、
極端な話は関心がある場所が全然違いますと、
うんうんうん、
でプラスアルファは振り返りってなんやねん状態でみんな来てるんで、なんだろう、振り返りをやってるんですけど、まるでオープンスペーステクノロジーをやってるかのように、
OST 、
うん、興味がある話を勝手に始めちゃう。
なるほど。
で、その時ちょうど私もファシリテーションとかを勉強し始めたばっかりだったので、
うん、
なんかこうグループワークにして、じゃあこの一つの議題についてみんな話し合って後で共有しましょうとかも何も準備不足で、
うん、
みんなでこの話しましょうをしちゃったんですよ。
おお、はいはい。
もう頭が痛くなるような場でしたね。
全然まとまんなさそう。
ですです。っていうのが、
そうか、う
ん、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、この実りのない民主主義に近い状況だったんじゃないかなと思ってます。
うん、怒っていることはもう完全に一緒です
ね。そうですね。
そっかそっか、これなタイトルからするとだからあれか、その会話が分断されてしまうっていうのが起こってることで問題ではあるけど、
はい、
シュッとされる議題に対して興味のない人が出てきちゃうっていうのが問題なんでしょうね、きっと。
そうですよね。でこれでいくと、うん、少なくとも5人はいるってことですよね、チームに。
っていうことですかね。うん、
うん、うん。
まあその状況は確かにあるか。みんなが興味のある人数が多ければ多いほどあれですね、うん、興味が分散しちゃってやっぱり興味がない議題が選ばれてしまうっていうことは出てきそうですね。
とかあとは多分その場があんまりこう問題 vs 私たちになってなくて、その、うん、この問題は vs フロントエンドチームだから私たち関係ないよねって思っちゃってるとかもありそうですよね。
うん、ありそう。その例えばエンジニアと分かんないけど、うん、デザイナーの人とテストする人とかがもし入ってきたら、うん、その例えばバックエンドのテストについての話とかをしちゃうと、
ですです。
なんかもうデザイナーの人とか全然知らんみたいな顔してそうな気はしますね、確かに。
はい。多分ポカーンですよね。
ですよね。ああ、それはありそうだな、確かに。
はい。
そんな感じかな。
うん。
これな、これラウドマウスおしゃべり、特定の人ばかりが話をするとか言って。
いや、あるな、これ、一番最初は結構ファシリテーターがどれぐらい準備してとか、その、おしゃべりが始まった時にどう、うん、 まあ、引き戻すっていうと表現良くないかもしれないんですけど、
うん、
収束させるかとかがにかかってる感じもしないこともないというか、
うんうんうん、この解決策がですね、
はい、
大体その王道というか力技じゃないんだけど、うん、なんだろうな、その正面から解決 しなさいみたいな感じなんですよ、この人の特徴として。
ほうほうほう、
うん、例えばその今言ったおしゃべりをする人がいるとかだったら、
うん、
もうあのワンオンワンでその人と話し、
あ
こういう、周囲に与えてる影響はこういうことがあり、
うんうんうん、
なのでこうしてほしいと思ってるとか、うんうんうん、そういうのを正直にちゃんと話しみたいな、なんか本当あの王道の解決策なんですよね。
確かに。あとはあちょっともし出てきてたら聞いてみたいんですけど、
うん、
例えばその解決策の中に、
うん、
何でしたっけ、 DPA を決めるとかってあったりするんですか？
その場のあれを決めるとかそういうやつですかね。
そうですそうです。
なんかどこだったかな、あのワーキングアグリーメントをちゃんとしておくみたいな解決策のあるやつはなんかあった気がしますけどね。
あ、じゃあある程度その ルールというかみんなの約束事は設けるのはやっぱ大事そうですね。
うん、うん、最初に準備をしておき、この振り返りではこういうことをするみたいな、
うんうんうんうん、
あった気はするけどな、どこにあったか、なんか、はい、あったことはあったと思います。
なるほど。いや、こう、ちょっと聞いた人として、結構、オフラインの時にやってたことって、
はい、
それが起こると、私は DPA 書いた紙をコンコンって叩いてましたね。
ほら。
ほらって。ほらって。ほら見てって。
もう、ね、みんなで。
わきあいあいと
意見のあるときは手を挙げるとか、うん、そういう、ね、
そうそうそうそう
まあでもそういう約束がないとね結構まとまらないし、
うん、
いやなかなかこう最後の方のこの人々に対するピープルアンチパターンの方は、
うん、
いろんなこのアンチパターンがあって問題点とかあるんですけど、
はい、
大体その解決策がその正面から解決しろみたいな感じだったのが面白かったですね。
まあ、一番早そうですよね、正面突破がある意味。
そうそう、なんかあの下手な小細工をせず、
うんうんうん、
ちゃんと真摯に向き合い信頼の構築をするみたいな、なんかもうはいっていう言うしかないような感じでしたね。
確かに、まあ、もう泥臭くやっていくしか多分ないよっていうのが伝わってきますね、
うん、はい、もうショートカットなどないって確か書いてありました
ね。
まあ頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
はい、今日はこんなとこですかね。
ほい、
じゃあツイッターではハッシュタグをつけてツイートをお願いします。
お願いします。
Google フォームからも送れます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。